三つ目、救い主イエス・キリストがこの十字架につけられ、神にも人にも見捨てられたもののようにして極限の苦しみを味わいつつ死なれたというこのことなんですよ。そこには実に深い意味と目的がありました。いくつかのことを申し上げたいと思います。キリストの十字架はどんな意味があったか。第一にそれは人間の罪の醜さ、罪深さ、醜悪さということなんです。私が26歳で進学を卒業いたしまして、最初の赴任地がですね、兵庫県の明石というところでありました。いいところです。西明石の南の海側のですね、愛島を見下ろすところのこの住宅密集地に一軒の家がありまして、教会が持っている家がありましてですね、家の教会がありますが、そこに住んでですね、伝道していたんです。もう近所で子供がもういっぱいいっぱいいましてですね、教会学校しますと、もう入りきれないぐらい、6畳の間にね、30人も40人も入ったんですね。そんな教会学校を楽しくしておりました。ある時ですね、一人のお母さんが来られたんですね。先生、十字架のお話はしないでください。あまりにもそれは残酷で恐ろしく醜悪ですから、子供にとっては、この精神的によくありません。こういうね、訴えと申しませんかですね、アドバイスをいただいたわけでありますね。私が子供たちにこの絵を見せながら、こう十字架のお話をしたところですね、子供が家に帰ったお母さんに話をしたのでありました。若い私がどう対応したか自分覚えてないんですけどもね、まあ、確かにそうですねと言ったと思うんですけども、若かった私はお母さんの訴えに答えて何か言ったと思うんですが、原爆の漫画、裸足の原っていうのがね、この間問題になってましたね。あまりもあの描写はですね、残酷で無謀で、子供の心に耐えられないと言って、図書館の棚からみんな降ろされたということが話題だったんです。しかしそうではないよ。過激な描写のようではあるけども、そこには事実であり、大切な訴えであり、子供たちにとっても必要なことが描かれているんだっていうと、かえってこの多くの人たちがこう注目しましてですね、いろんな意見がありまして、その結果図書館の本棚にもう一度その本が並べられるようになったという、そのお話がありましたね。私はお母さんにこう言ったと思うんです。お母さん、確かにその通りです。気をつけたいと思います。しかしで、ね、確かに十字架は残酷、恐ろしい醜悪です。しかしその醜さは十字架に書かれたイエス・キリストの醜さではありませんよ。私たちの罪を身代わりで十字架に書かれたという、そのキリストの醜さ、十字架の恐ろしさ、醜さは私たちの人間の罪の醜さなんです、恐ろしさなんです。まあそんなことをですね、若い私は一生懸命語ったんじゃないかと思って思い起こしておりますけども、皆さん、教会で歌うですね、聖歌の中に、ニグロスピーチャー、黒人霊歌の歌がたくさん、その中に、君もそこにいたのかという、素晴らしい歌があるんですね。その歌詞がね、こういうふうに歌われてるんです。キリストが十字架につけられたあの場面に、カルバリに、君も行ったか。君が釘を打ちつける音を、そこで聞いたか。君も神の御子が埋めいておられるのを聞いたか。そして醜い醜悪な十字架の上から出た神の御子の許しと愛の言葉を君は聞いたか。こういうふうにですね、歌っているわけですね。いや、とんでもない2000年以上の出来事でありますよ、それはね。しかも日本から遠く離れたユダの都エルサレムの郊外、あのカルバリの丘に、なんで私がそこにいるわけがない、そう言いたいのであります。一面その通り、 しかしね、皆さん、この聖書は何言ってるかと言いますとね、十字架のキリストの、この歴史的な、このイエス・キリストの十字架の出来事、十字架と復活の出来事というものは、それは、私のため、あなたのための十字架だったということをね、言うんですよ。にわかにそんなこと言われてもね、というようなことでありますけども、2000年間そう言い続けているんです。神の言葉、キリストを十字架につけたのは当時の人間、当時 この宗教家たちであります。妬みのためにですね、聖なる愛のお方を憎んでですね、偽り持って騙してですね、ローマの裁判官総督ピラトを脅しながらですね、無理やりつけた十字架だった。キリストはまた自ら十字架を見合われた口があるんですね。イエス苦しみが生前弟子たちに繰り返し、予言とともにその予言の上司として、私はやがてエルサレム十字架にかかるんだということを繰り返し予告していらっしゃいました。聖書を読んでまいりますときに、キリストを十字架につけたのは誰か、当時の人間の実におるか、妬みや反感、神を信頼していると言いながら、神にその日、神への反逆心と、そして何よりもこの神ではない、己を神とする自己中心、自分の思いのまま生きようとする、神を無視して生きようとする、自己中心、エゴイズムであったということが分かってくるんです。これこそですね、人間の内なる問題である、人間生活の混乱である、社会や国家の問題をもたらすところ、あらゆる問題をもたらすところの根本なんですよね。それを聖書は罪と申します。まさに当時の人間がその罪を憎しみと反逆も、エゴイズムの塊のような、その彼らなんですね。愛なる聖なるお方を十字架につけた。聖書は、キリストの十字架は歴史上の人物、イエス・キリストという人間に起こった一回限りの出来事ではなくて、それは罪のない清い神の御子が、すべての人に対するその罪の永遠の贖いを成し遂げるため、罪と死と滅びからの救いを成し遂げるために、十字架にかかられたのが、それは永遠の救いの出来事だったんだということを言ってるわけなんですね。私たちもまた、当時イエス・キリストを十字架につけた人々と同じく、人間として神への反逆、いいえ神への無関心を装い、そしてわがまま自己中心を持って生きてきた、また生きている、その罪が神の御子を十字架につけたのだ、こういうふうに言ってる。キリストの十字架は永遠の罪ある人間の救いの出来事として、今日私たちに突きつけられているわけでありますね。皆さん、私たちは永遠から永遠を見ようとし、生ける神の光の中に立ち、自分の胸を押さえながらですね、神の前、その清い光の前に、私は潔白でございます、私は一つも悪いことしてこなかった、私は無罪です、私は正しい、言うことができますでしょうか。まさにあの主役で残酷な十字架こそは、キリストが割れた私たちの本当に醜い冷たい残酷なエゴ、罪深さを露骨に表しているものなんだということをですね、覚えていただきたいと思います。あの十字架の上に、私の罪が無垢く赤裸々に表された、醜い罪あそこに表されているんだということなんですね。第二の言葉ね、神の裁きの厳しさ、これが十二以下の意味の第二の言葉であります。キリストは十字架上で、我が神どうして私をお見せになったのですかと叫ばれました。 祈りなんですから、でもこれ絶叫叫びだったんです。